小沢敏夫、昔話へのご招待。
中村律子です。小沢敏夫、昔話へのご招待。全国各地で昔話大学を主催する昔話や伝説の研究者、小沢敏夫先生を迎えて、素敵な昔話の世界へとリスナーの皆さんをご招待します。小沢先生、よろしくお願いします。
どうぞよろしく。
先週は昔話大学創立25周年記念秋田大会の模様、1日目をご紹介しましたね。
まず1日目だったんだけどね、でその夜ね、テントを張った外で会食しましてね、で天気は最後まで雨は降らないで良かったですね、で最後バスで送られて、それぞれの宿に戻ったわけね、で2日目が大事なその語りの時間なんですけどね、朝9時に市民会館に集まっていただいて、市民会館というのは1200人入る大きな立派なホールなんです。
仙北市民会館
でしたね。そうですね、仙北市市民会館ですね、そうですね。でそこはね、僕は20周年大会の時にはですね、お話を聞くんだからなるべく小さいホールがいいと思って2箇所に分けたんですよね、 A 会場 B 会場。そしたらかえって不評でね、終わってからみんなね、全部聞きたかったっていうわけがね、2つに分かれちゃうと半分しか聞けないでしょ、だから今度は1会場でやったんです、で1200人ってのはあまりにも広いとは思ったんだけど、マイクはとてもいいしね、いいホールだし、これでできるなと思って思い切って1箇所でやって、だからそれは成功したと思います、みんなで同じもの聞けたからね、それで語りの大会なんですけどね、その趣旨は土地言葉、そして自分の自然な言葉で語りましょうということなんですよ、っていうのはですね、語る言葉についてちょっと説明しなきゃいけないんだけど、昔話っていうのは本来それぞれの土地の言葉で語られていたのよね、で僕はそういう時に方言って言葉使わないんです。方言って言葉はね、僕は基本的に言って差別語だと思うんですよ、明治時代にね、ディアレクトとかダイアレクトというその外国語をね、日本語に訳した、当時いろんな言葉を日本語に訳したわけだけど、その時地方の方を使ったんでしょうね、中央に対して地方っていうふうに言って方言としたんだ。で明治時代っていうのは何つってもその中央集権国家を作るための時代ですのでね、中央と地方っていう意識がとても強かったと思う。ですけど言葉は中央地方っていう差はないわけでね、みんな同じ土地の言葉ですよね、ですから僕は土地の言葉っていうことを進めてるのね、あるいは地域語でもいいけどね、土地の言葉が一番自然でいいと思う、お国言葉でもいいけどね、で土地の言葉で語りましょうと、でみんな自然な言葉で語りましょうってことを言って、それで昔話大学の前回説明した研究会でもですね、もちろん共通語での裁判もいいけど、できれば土地の言葉でだったらなおいいよというふうなことを指導してるんですね、なので今回はその土地の言葉の語りがとても多かったんですね、全部で24人語ったうち20人ぐらいが土地の言葉でした。でこれはもう本当の土地の言葉でね、僕はその時ね、嘘の方言は絶対に排除しようと思ってんです。で嘘の方言って何かっていうとさ、いろんな本でね、この昔話集は方言の美しさを残しましたとか、方言のぬくもりを残しましたって書いてあるんだけど、どうなってるかっていうと、何だんだべとかさ、語尾にちょっとべが出てきたりね、何だんだこがついたりして、なんか東北弁みたいな雰囲気にしてるけど、全然どこの言葉だかも分かんない、要するに本当にはない方言、僕はこれ絶対排除しようと思って、日本語に対して失礼だっていうふうに僕は言ってるんですけどね、土地の言葉なんだから、それぞれの土地の言葉で、嘘じゃない土地の言葉でやろうよっていうのは僕の主張なもんで、それで全国で展開してますのでね、本当に全国のね、土地の言葉の裁判が聞けたんですよ、面白かった、それでみんなそれぞれの地元の人ですからね、本当の発音よね、でやってるわけですね、でこれはもう今まで日本中でこんな大会なかったんじゃないかと思うぐらい本当に素晴らしい大会でしたね。でもね、なぜ僕の日本語そんなにこだわるかっていうとですね、日本では明治以来その日本語標準語を普及させるときに、いわゆる五十音図っていうのを作ったわけですね、あいうえを書きくえこと、あれはきれいに五十音に整理されたけれども、実は別の言葉で言えば日本語を単純化しちゃったんですよね、 母音はあいうえお、この5つだって言ったでしょ、
はい、
だけどさ各地の土地の言葉を見るとあとへの中間みたいな音いっぱいあるわけよ、
うん、
いとへの中間みたいなね、
うん、
例えば福島県で浪江町ってなんだけど今の震災でやられたところだけどよく話題になりますけど浪江町と書くけど地元の人は浪江町って言ってんだよね、ほとんどいに聞こえますよね、でいとへがうんと近いわけ、
うん、
それからあとへの間の中間みたいなね音とか、うん、いろいろあるんですよ、おもおとへの間みたいなねものってある、うん、ドイツ語で言うとウムラウトって言うんだけどドイツ語でも中間的な音があるんだよね、うん、日本語はその中間の音全部消してあいうえおという5つの明快の母音だけ残したわけ、でそれは綺麗になったし便利になったしかっこいいけど実は貧しくなったっていうことになるね、うん、多様な母音があったのを5つにしちゃった、
うん、
それから子音もねいろんな子音が例えばカタカナで子って書いたら子一つでしょ、だけど実際には各地の言葉聞いてるとさ子だけじゃなくて子もあるし子もあるしねいろんな子があるんですよね、うん、そういうのを全部なくして単純にしちゃったのは長所もあるけど失うものは多かったというふうに僕は思ってるんですね、
うん、
日本語の多様性が失われたというふうに思って、だから昔話は元来土地の言葉で語られてきて多様な日本語で語られてきたんだからその多様な日本語を保持するには復活するには昔話が一番ふさわしいんですよ、やりやすいわけ、
ね、
元来そういう言葉で語られてきたからでそれを進めてるのね、
うん、
でもそれを僕が進め出して10年ぐらい経ちますのでだいぶ浸透してきてそういう言葉で幸いなさる方が全国で生まれてきたしでそういう言葉で語ってる人もいっぱい出てきたのね、
うん、
でそれを今度発表してもらったわけですよ、
うん、
だから面白かったな、
うん、
この放送でもね、
うん、
いずれ聞いていただきたいと思ってんのね、
うん、
それを、
うん、
例えば九州の言葉を関東の人が聞いたら相当自分たちの言葉と違うと思うね、
うん、
それ本当の違いを聞いてもらいたいと思ってね、
うん、
偽のじゃなくてね、
うん、
いつかねここのラジオでも聞いてもらおうと思っているんですね、
うん、
でそのことにどうしてこだわるかっていうとですね実はこういうこともあるんですよ、僕は外国語の教師なのね、ドイツ語の教師で月給もらってたんだけど長いこと、例えばドイツ語でねウーバーって言葉があるんですね、ウーバーっていうのは英語で言うとオーバーのことね、オーバーウーバーっていうのその時ウーって音があるんですよ、
うん、
でこれは日本人の学生に教えるのはとても難しいのね、大抵の人はユーバーになっちゃうんですよ、
うん、
カタカナのユーになるのね、
うん、
ユーじゃないんですよ、ユーなんですよ、うん、この音ないでしょ日本語に、
ないですね、
だからどうしてもユーバーになっちゃうんですね、
うん、
だけど中国人はこの音あるんですよ、魚の僕中国生まれだから中国語できるんだけどユーっていうのはね魚のことユー、この音のユー、それからお月様のことユーって言うんです、アクセントが違うだけで音は同じなのね、ユーとあるんですね、
うん、
ですから中国人にとってはドイツ語のユーバーなんて簡単なの、あるんだから自分たちそういうことがいっぱいあるんですよ、
うん、
それから巻き舌で中国人アーっていうのはあの明天にいっぱいナーなんていうのナーっていうの巻き舌っていうやつが日本語にないじゃないこれが、だから日本人はとても難しいんですよ、
うん、
例えばアルバイテンっていうような時ね働くっていう意味なんだけどアラこのアラ下が回るやつねこれができないですね、
うん、
アルバイテンになっちゃう、
そうですね、
そうでしょ、うん、アルバイテン、例えば笑い話だけどグリムね、あのグリムは GRIMM と書くんです、
うん、
グリム兄弟のグリムね、これドイツ語で発音するとグリムなんですよ、
はい、
グリムなのね、
うんうん、
だけど日本語じゃグリムっていうじゃない、
うん、
日本のねある有名なドイツ文学の先生がドイツいらしてグリムの本を古本屋行って探したんだって、でグリムの本ないかって聞いたんだけど全然通じなかったって言うんですね、うん、何度言っても通じないんで、でしまいに向こうの親父がね書けって言われたから書いたってスペルは GRIM そしたらあーグリムって言われたって言うんですよ、違うんですよ、
難しそうですね、うん、
だからね、うん、日本人にとっちゃ難しいんだけどね、うん、そういう日本語ってさっき言ったその単純化したために綺麗に整理はしたけど言葉は貧しくなった、言葉自体としてはね、
うん、
ですから僕からすればせっかく日本語にいろんな母音がありいろんな子音があったのになんで潰しちゃったのよって気持ちがあるんですよね、
うんうん、
残しておいた方が良かったというね、
うん、
でそれをなるべくそういうそのなんていうか多様性をね、日本語の多様性を キープするには昔話が一番いいと思ってるんですからね、一生懸命それを進めて、で今回の大会でもだからそれは随分感じられると思います。いずれこのねラジオでも皆さんに聞いてもらいたいと思うけどね、流してみたいと思っているんですよ。でもその代わりね、僕はもう強烈に皆さんに昔話で言ってるのは、嘘の方言はやめましょう。さっきちょっと言った何なんだべっていうのをつけたら方言だみたいなものね、何なんだとなんてつけたら方言だみたいな思う、これはもう全く嘘で、こういうことがあったんですよ。言葉で言えばね、僕は言葉で仕事してるから言葉にうんとこだわるんですけども、福音館書店というところでもう20年30年前ですけど、日本の昔話っていう本を出したんですね、前後巻。このことはあれですよ、斉藤敦夫さんとの話の中で出てきましたね、
はい、そうですね。
あの時に昔話を何の言葉で書くかというのは僕はいろいろ考えたんだけども、決心したんですね、これは共通語でやろうと。なぜかというと、仏語にすることによって、例えば鹿児島の話が秋田の人でも読めるようになるしね、使えるようになる、そういう意味で共通語にしたんですね。その代わり後書きで書いたんだけど、もし読者が自分の土地の言葉で直して語られたらもっといいでしょうって一言書いたの。そしたら本当にそうやってくれた方がいてね、前にもこうやってお話したと思うけど、青森の男の方から手紙もらって、私は子どもたちにお話を語っている人間なんだけども、日本の昔話は語る気にならなかった、なぜならば言葉がみんな変だから、うん、なんだとかべって書いてあるけども、東北らしいけどどこの言葉だかわからない、うちの村の言葉ではない、だから気持ち悪くて語れなかった、でしょうがないからイギリスとかグリム童話語ってたって言うんですよね、青森のおじさんがさ、うん、だけどあんたの本を見て後書きにこの共通語で書かれた話をあなたの自分の土地の言葉でしたらもっと素晴らしいでしょって書いてくれたんで、うん、あ、それができるならやってみようと思って自分はやってる。それ以来自分は日本の昔話を語れるようになったって言われた、うん、僕はすっごく嬉しかったですね、それね、とっても嬉しかったです。分かってくださったなと思ってね、でそれを今一生懸命積極的に広げてるわけ、うん、日本昔話大学でね、うん、これでやろうよ、うん、そうするとね、やってみると皆さんね納得するんだよね。で僕から見ててもね、語ってる方がね、例えば九州の方が今までは共通語で教科書みたいな言葉で語ってた、その時はねやっぱり顔が硬いんだよ、よその言葉だから硬いですよ、で聞いてる方もまあ緊張して聞いてるわけね。だけどこの頃その土地の言葉でいいんだぜって言ってみんな楽に土地の言葉にし始めたらね、語り手の表情が変わりましたよ、みんな柔らかい表情になってきてね、気が楽になったみたいね、で聞く方の子どもたちも気が楽になってくるね、うん、それも顕著に現れますね。それはどこでも同じです、九州だけじゃなくてどこでもそう、関西でもそう。だから僕は日本語をね大事にしようって、あちこちで言いますよね、日本語を大事にしよう、具体的に言えば僕たちが語るお話を本当の自分のもともとの土地の言葉で語る、それがもう大事にするの一番中心部だというふうに思っているんですね、うん、今そのことがね沖縄でも行われて、沖縄ってさ言葉を奪われたのよね、明治以来ね、本当に明治以来もう完全に収奪されたんですよね。で方言札なんてのぶら下げられて、方言で喋っちゃうと私は今日方言を喋りました、もう喋りませんって反省の札を一日中ぶら下げさせられたって言うんだよ、すごいよね、暴力だよね、うん、そうやって日本語を奪ったんですよ、うん、方言札って本当に悲しい物語があるのね、うん、でそういう方々が今沖縄の言葉をもう一回大事にしようと言い出してる、僕はもう大賛成よね、うん、昔話もねそれにはとてもいいんですよ、もともとが土地の言葉で語られたでしょ、うん、だからそれで語るのが一番いいのね、うん、それですぐは分かんないかもしれないけど、それはみんな地元の方々が少し緩めたりなんかして薄めたりなんかして子供の分かるような言葉になさるという、そういう工夫をしてらっしゃるね、うん、今度の僕のその秋田の大会でもですね、語りの大会の一番最初に沖縄の方に2人来ていただいてね、やってもらったな、1人はまず共通語で話してくれて、それから同じ話を今度は沖縄の言葉で話すというのをやってね、それを気になったでしょ、うんうん、ともちろんよくわかんないんだけど、でも共通語でストーリーだけ聞いてるからなんとなく想像できるというね、うん、それ それからもう一人の方はこれ学校であの若い学生に語り教えてる方のもんだから、またやり方がちょっと違って地元の言葉と共通語と交互に入れて語ってらしたですね、うん、いろんなやり方でね沖縄の人たちが今工夫してらっしゃるのね、僕はすごくいいと思うな、諦めないで続けてもらいたいと思ってんだよね、うん、
今日は昔話大学創立25周年記念秋田大会の模様をご紹介しました。私もその午前中3時間南から北までの24名の方の土地言葉での昔話を聞かせていただきましたけれども、うんうん、本当に全国のお話をギュッと市民会館に集めて、でいろんな言葉の面白さ、うん、そして昔話の面白さを感じられた3時間でした。
そうでしょう、はい、ね、本当にギュッと詰まってましたね、あの時間ね。
さて来週のテーマは、
うん、あのね、7月から今度北海道での放送も始まったのでね、はい、もう一度初めからね昔話の文法とかそういうところから聞いていただこうと思ってます。でまず最初はねグリム童話から入ろうと思うのね、でグリム童話の成り立ちもちょっと聞いていただくけれども、実際にハイカブリ、シンデレラね、はい、それを使って文法の説明とそれからメッセージの問題聞いてもらおうと思ってます、
はい、楽しみにしています、はい、それでは小澤先生どうもありがとうございました。
どうもありがとう。
小澤敏夫昔話へのご招待。